もしもですね、どこか外国の平和で非常に豊かな国の宮殿でその国の国王とお会いできるという招待状があなたに届いたとしたら、それは非常な光栄なことだと思います。旅の費用も滞在費も全部負担してくれるという、そういう招待だったとします。通常は私のような一般市民がそういう国王のようなお方にお会いすることはないのですけれども、先方から招待があるならば道は開けます。飛行機でその国に行って定められたホテルに滞在します。招待状を何度もこう確認してふさわしい服装でお迎えが来るのを待ちます。そして定められた日時に宮殿に到着します。まあ、広くて豪華な謁見の間にあなたは導かれて国王にお会いする。で、国王はなぜか一般人のあなたにも好意を持ってくださり、信じられないことにいつでも連絡をしてここに来ていいと言ってくださる。まあ妄想ですけれども、今日の聖書の教えはこのような状況に似ています。実は今日の箇所は先回に続いて義人の実、義人から流れ出る幸いを教えています。先回は五章一節の義人によって神との平和を持っているという点を見ました。今回は二節のところから二つの点を、キリストによって恵みに導き入れられたということと、神の栄光の望みを誇る喜びが与えられるということを、この2つを見たいと思います。それでまず確認したいのは、私たちはキリストによって恵みに導き入れられたということです。2節にはこの恵みに導き入れられましたと書いてあります。この恵みとは、まあ、前の説のことを言っているわけですけれども、義と認められたことか、あるいは神との平和を持っていることかのどちらかを指しているのか、あるいは両方を一つのこととして見ているのかのいずれかでしょうけれども、いずれにしろ義人を恵みとして捉えています。そしてそこから神との平和が流れ出てきます。義人というのは、私たちが何か正しいことを行って、その行ったことに対してその都度義と認められるというようなものではありません。そうではなくて、神によって義と認められるということは、その人の存在自体が永遠にわたって義である、全く何の問題もない、いや正しいと宣言されることです。ですから義と認められるということは、私たちが永遠の義の状態に入ることなのであります。それは状態なのです。それは与えられたものであって恵みなのです。まあ、そういったことをここで言っていますね。で、恵みというのは、以前私たちは反逆者だったからです。恵みというのは良いものを受けるに値しないものに与えられるご厚意です。神の恵みは全く受けるに値しないものをご自分の宮殿に招いてくださり、良きもので満ち足らせてくださるというものです。先ほどの国王からの招待のイラストでは、一般人と私は言ったのですけれど、神が招いてくださったのは一般人どころか牢獄につながれている反逆者のようなものを招いてくださったということになります。まあ、聖書的に言うとそういうことなんですね。霊的に言うと、この恵みを悟っていないと、私たちは古いものをずっといつまでも引きずってしまいます。 この恵みの状態を悟ると私たちは目が覚めたようになります。導き入れられましたというこの言葉はですね、近づくこととか接近とか入ることを意味する言葉です。名詞なんですね。まあ、直訳しますとここは近づくことを持っている、接近を持っている、あるいは入ることを得た、そういう言葉になります。まあ、ちょうど謁見の間に入ることを得たと言っているのと同じです。だから、まあ、導き入れられましたというのはこの場合いい訳だと思います。以前は罪のゆえに、汚れのゆえに神様に近づけなかった、恵みに近づけなかった、神の恵みの外にいた。しかし今は恵みの中にいる、つまり神から良きもの、祝福を受ける身分にされている、まあ、それが恵みの状態です。義とされたこの瞬間にこの恵みに近づくことを得たのです。そういうことがここで教えられています。確かに私たちは自分で信じて、自分で求めて、自分で神に近づいて、自分で教会に加わることを選びました。しかし実は神が導いておられたのです。神があなたを招待し、あなたを引き寄せ、あなたを導き入れてくださったのです。恵みに近づくことができるようにすでにされているのであります。それはキリストによって、信仰によって私たちに与えられました。まあ、この1節2節を見ると、信仰によってとかキリストによってってくどいほど言われていますね。同じ信仰によってということが2回、1節2節で、そしてキリストによってということも1節2節で繰り返されています。神様との和解はキリストによって実現したからです。キリストのみが神様の愛する子供です。私たちは皆生まれながらに怒りの子だと聖書は教えています。しかしキリストが私たちの罪を引き受けてくださって、ですからキリストによって私たちの罪は許されます。キリストによって神様の怒りはなだめられます。そして平和の状態が訪れます。それが福音です。私たちはその恵みを福音の言葉によって知ります。その福音を受け入れることによって、信じることによって私たちのものとなります。ですからくどいほどにキリストによって、信仰によってというのであります。もう一つ、今立っているこの恵みという言葉に注目してください。こういう言い方をしているのは信仰の確かさ、信仰の確信を表すためです。家を建てる時も固い基礎の上に家を建てますよね。まあ、昨夜の地震ありましたけれど、私ちょうどこの街道のところにいたんですけど、下がこうふわふわ揺れるようだったんですね。なんかこうめまいのような感覚になって、そういう地震でしたね。長い間続きました。床がふわふわ揺れると非常に不安定な感じがします。立っていることがなんか困難になりますね。立っていられません。恵みもですね、恵みも不確かだと私たちはそこに立ってられないんですね。しかし恵みは不確かではない。それは頑として動かない。私たちの側の弱さによって、まあ、一度は義と認めたけれども、あなたの歩みを見ていると義とは言えないので、ちょっとその義の宣言を弱めさせていただきますというようなものではないわけです。それは変わらない。神様の宣言の明快さも変わらない。それは確立されている。それは取り去られない。だから恵みから落ちることはない。そういう意味で恵みっていうのは頑強なものなんですね。だから立つことができる。だからあなたが今立っているその恵みと言っているわけです。 聖書でいう恵みというのは何か柔らかくおっとりしたような、あるいはぼんやりしたようなものではありません。そういうのとは違います。固く頑強で動かぬものです。だからそこに立つことができるのです。時々聖書の教えを聞いて尻込みする人がいます。残念ながら時に私はクリスチャンです、イエス・キリストを信じていますと言います。しかし聖書の明快な教えを聞くと尻込みされる、あるいは反発をされる。それはなぜでしょうか。それは恵みを本当の意味で信じていないからです。恵みが見えていないからです。恵みを悟っていないからです。しかし信仰者というのは恵みを信じる人のことではないでしょうか。恵みの素晴らしさを知り、キリストによってそこに導き入れられていることを知っている人、その確かさにより頼む人こそ信仰者です、クリスチャンです。その人は恵みという基礎の上に立っているのです。キリストのおかげでそこにいるので恵みなんですね。では第二のポイント、神の栄光の望みを誇る喜びについて少し考えましょう。この新改訳2017では神の栄光に預かる望みをと言っていますけれども、この原文には預かるにあたる言葉がありません。直訳は神の栄光の望みを誇っているとなります。神の栄光の望みとは何でしょうか。それはまず神ご自身の栄光を見ることを望むことです。それを希望とすることです。詩編作者は17編15節で、しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見、目覚めるとき見姿に満ち足りるでしょうと言っています。神を見ることを恋求めている。またイエス様もマタイ、あの三条の説教でマタイ5章8節で、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからですと言われましたね。神を見るというのがとても大きなことなんです。あるいはテトス書2章13節に、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えていますとパウロは言っています。これがこの神の栄光の望みの、まあ、第一の意味です。それは神の素晴らしさを目の当たりにする、まあ、いわば至福の光景です。その時栄光の神に相まみえるのです、クリスチャンは。でそれは喜ばしいことであって私たちの希望であります。神の栄光の望みというのは神ご自身の栄光を見るというのがまず第一の望みです。しかしそれだけではありません。それはまた私たち自身も栄華の姿、栄光の姿に変えられるという希望でもあります。まあ、この意味で2017は栄光に預かる望みと訳しているわけですね。それをいただいて私たちの贖いが完成することになります。でこれは神から栄光の体をいただくことです。これを、まあ、栄華とキリスト教会の中では呼んでいます。栄華、栄えるに化する、変えられるという意味ですね。でこれに関する聖書、いくつかの聖書をちょっと拾って今読みたいと思うんですけど、まずローマ8章18節に、ローマ8章18節にこう言っています。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます とパウロは言っていますね。そして21節で、被造物自体も滅びの束縛から解放されて神の子供たちの栄光の自由に預かりますというわけですね。神の子供たちの栄光、またずっと後の第一ヨハネ3章2節にこうあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、再臨の時ですね、キリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私たちは神の栄光を見ることで神に似たものとされるのであります。ところでこの義人とですね、神との平和が確立すると、なぜ神の栄光の望みが出てくるのでしょうか。そのように言ってますよね。この2節は、5章2節は、それは神に義と認められることで神にお会いすることが楽しみになるからです。そのために神の前に整えられていく、つまり清められていく約束も同時に私たちに与えられているからです。普通では王宮に行くなど考えられもしない私たちが招待されて、全部費用は出します、どうぞ来てくださいって言われれば、そのために備えをする勇気が与えられるわけですね。第2コリント3章18節に、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと言っていますね。クリスチャンというのは御霊が与えられていて、主にお会いするために整えられていく、主の栄光に似たものに変えられていく、まあ聖化の働きです。清められていく聖化の働きを教えられているんですけど、こういう約束も私たちに与えられているので、神にお会いするのがますます楽しみになるんです。希望となるんです。以前はどうでしたか。私たちは以前のことは私たちは忘れてはいけません。以前の暗い状況を、暗黒の状況を忘れてはいけません。なぜならそれはいつも恵みを思い起こさせてくれるものだからです。ローマ書の3章23節に、すべての人は罪を犯して、私たちですね、神の栄光を受けることができずと言っていました。そもそも私たちってそんな存在です。神の栄光なんか受けることはできない、王宮になんかとっても招かれない、そのような存在です。罪の結果ですね。私たちは皆神との交わりを失ってしまっていました。しかしその失っていた栄光を再び得るのであります。その希望が与えられているからです。ピリピ書の3章21節に、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと約束しています。ピリピ 3-21 ですね。またローマ8章30節に、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。 そう教えています。ですから義人というのは成果に続いていって、そして栄光に続く、栄華に続くっていうのが聖書の教えです。成果の伴わない義人というのはないんですね。義とされた人は必ず清められていく、そして栄光に至る。だから希望があるのです。それは復活の時に栄光に化する、変えられる、それが成就するわけです。だから信仰者は、つまり義と認められていると確信しているものは神の栄光を望んで誇るのであります。神の栄光を見る希望、神の栄光に預かる希望というのはキリストのおかげだということを私たちはいつも思い起こさなければなりません。私たちは自分がキリストによってこの恵みに導き入れられていることを本当の意味で真に悟っているでしょうか。本当にそれを理解してそれによって生きているだろうかということを私たちはいつも自己吟味しましょう。そして神に求めましょう。そのこと、それはどうやって確かめられるでしょうか。自分がその真に悟っているこの恵みを、あるいはそれを希望としているということ、祈りに現れると思います。信仰者の祈りに。私たちはこのことを、この恵みを悟ると本当に祈りというのが親しくなるはずです。神に向かおうとする思いが生じてくるはずです。確信を持って祈るように導かれるはずです。ですから祈りというのがとても大事なんですね。神の栄光の望みを誇っているという言葉をちょっと言いましたけれども、また今日の説教のこのタイトルをですね、清められた誇りとしましたのは、実はこの2節の一番最後の言葉の喜んでいますという言葉が、まあアスタリスクがここについてますよね。別訳では誇ろうとか誇りとしていますとかですね、誇ろうではありませんかとかですね、つまり誇っていますという言葉だからです。ここはローマの2章17節であなた方が神を誇りとか、23節で律法を誇りとするあなたはとかですね、言われていたあの誇りというのと同じ言葉がここで使われています。全く同じ言葉です。そして3章の27節では、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうとか、4章の2節でもしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば彼は誇ることができますなどなどという言葉と同じ言葉が使われているからですね。私たち日本語の聖書を読むとき翻訳なので、ある程度幅を持たせて理解しなければなりません。ローマ書の前半部分では悪い意味で誇りという言葉を使っています。肉による誇り、何かを自慢したりですね、そういうのを誇りと言いますね。しかしここでは同じ言葉でありながら、まあ、喜んでいると訳されていることでも分かるように良い意味で使っています。神の栄光に預かる望みを喜んでいます。まあ、3節にもありますね、苦難さえも喜んでいます。これも同じ言葉です。また11節にもありますね、キリストによって私たちは神を喜んでいます。誇っていますっていう言葉なんです。これは何を誇るかが変わったのです。クリスチャンはそれを喜んでいるというのは確信のことを言っています。それを誇る、それを得意に思うというのは確信のことを言うんですね。それは恵みのゆえに誇っているわけです。大いに喜んで得意になっていること、まあ、実に幸せなことだとそう思うことです。 まあ、人が自分を幸せだと思うのは何かしらのことに成功するか、何かを受け取るか、何かの恩恵を示されるかした場合だと思います。義人というのはそういうものです。義人ほどの成功があるでしょうか。義人ほど大いなる賜物があるでしょうか。恵みがあるでしょうか。神様はこうやってパウロを用いて私たちにこの恵みを確信させようとしておられるのです。私たちは肉を誇るのではなくキリストの恵みを誇ります。人間的なものを誇るのではなく神ご自身の栄光に相まみえる希望を誇るのです。その栄光に私たちも預かる希望を誇るのです。そういう希望に向かって大胆に接近することができるようにされているのです。そういう恵みの中にすでにクリスチャンは入れられているのです。私たちが神の謁見の間で恵みの王にまみえる日も近いのであります。ですから忍耐を持って私たちは心を合わせて御国を来たらせたまえと共に祈り続けようではありませんか。お祈りをいたします。